夫婦ボードゲームラジオミヤミヤは夜な夜な、こんばんは、ミヤミヤです。今回はですね、北陸コラボ会ということで、まあ、早速いつものメンバーをお呼びしようかなというふうに思います。しおさん、よろしくお願いします。
こんばんは。最近、シール用紙の在庫が気になるしおでございます。
シール用紙、
シール裏地がシールになってる A4 用紙のことですよね。
はいはいはいはい。
和訳とかに使う。
ああ、ありますね。なんかそれは和訳するからみたいな感じ。
最近、まあ、ハムフリマで手に入れたゲームが、うん、フランス語版で。
なるほどね。
お、これは和訳せなあかんやつやんっていう。
はいはいはいはい。そっかそっかそっか。
で、慌てて家の中にシール用紙がないか探した。
なるほどね、はい。ありそうでね、なかったりするからね。
あったあったと思って助かったんですけどね。
うち逆にシール用紙あるけど、プリンターが壊れてるっていうパターンで、そう。ねえ、あれかな、コンビニとかでもシールプリントできるんですかね。
確かダメなんですよ。
ダメなのか。
一回、ほんとしたことあったんですけど、
はいはい。
確かコンビニって基本的に紙持ち込んじゃダメなんですよ。
う
ん、
ああ、じゃあもう、あれでやるしかないのか。
プリントごっこです。
プリントごっこか。そっか。ねえ、だからちょっとね、ボードゲーム、こう、和訳したりとか、なんかやってると、やっぱプリンターあると便利ですよね。なんやかんやで、ね。
そうですね、うん。めちゃめちゃ使いますね、プリンターは。
そっか。ちなみに、なんか、どんなゲームなんですか、うん、今、和訳しようとしてるの。
レイクホルトですね。
あ、レイクホルトって、なんか日本語版もありませんでしたっけ、
はい、出てるはいるんですけど、
ええ。
手に入れたのが和訳なしのやつで。
まあ、ちょっと割安だったというか、その代わり和訳がないよみたいな。
もうそうです。
ああ。
和訳がなくて。
まあ、わからんでもない。なるほどね。
とにかくシール用紙印刷して貼るっていう。
はい、はい、はいはい。そっかそっか。また、あれですね。ぜひぜひ、頑張ってもらえたらと思います、和訳。
でも、無事今日遊べたんでよかった、
うん。あ、そうなんですか。そこまで持ってったんですね。なるほど、そっかそっか、ました。逆にあれですよね、中古で買ったやつがしっかり和訳シール貼ってあったりすると、すごくありがたい気持ちになりますよね。
本当に、僕はまだ出会ったことないんですけど、
うん、あ、本当ですか。
それはありがたいですよね。逆に、そうなったらもう手放せないよな、
うん、あ、いや、そう、まさにそうなんですよ。なんか、ヤフオクで、落札したパイオニアデイズが、綺麗に全部なんかカード和訳してのシール貼ってあって、はい、ああ、もうこれはもう、なんていうかな、手放しちゃいけないなっていう気持ちで、うん、あるある、すごいありがたいですよね。はい、わかりました。はい、うん、じゃあ無事遊べたようでよかったです。うん。そしたら今日はですね、
はい、
いよいよゲームマーケット2025秋が来週末。
来週なんですね。
今日そう。
今日改めて知ったというか、
そうですね。
あ、今日は来週ですかみたいな。
来週ですよ。もう、直前ですよね。
びっくりして。
ということで、私たちもね、気になる作品がとか、今年のゲームはってこんなんなんだみたいな話を今日していけたらなというふうに思うんですけど、
はい、
もう、なんていうかな、でもこういうラジオとか YouTube とか見てると、もうひたすら皆さんもう気になる作品とか、現場のこと擦りまくってるので、今更感はすごいあるんですけど、
はいはい
うん、まあ僕らは僕らでね、気になったものを本当にざっくばらんに話していけたらなっていうふうに ね、思っております。はい、で、あと、
気づかないところをね、
そう、ひっそりやっていきましょうね。
提案できたらいい。
はいはい、そうですね。で、あれですわ、レターもね、実は前回から少し募集していて、コラボラジオの中で、
はい、
うん、したら今回も
古来のラジオ形式で
ね、ちょっとこう、そういうのもやって
みる。宣伝のラジオ形式でお送りしている。
はいはいはい。もう数年目にして、レターを読み始めるっていう感じですけど。
そうですね。今まで募集していなかったわけじゃないんで。
そう。
来ていなかっただけ。
そうですね。いや、で、まあ今週もね、レターいただいてるので、ちょっと途中そういう紹介とかもね、しながら、やっていけたらなっていうふうに思ってます。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
お願いします。うん、そしたら早速前半は今回のゲームってこんなゲームなんだみたいな話をしていこうかなっていうふうに思います。
はい、
うん、でまあどこ見たらいいのかなってところで言ったら特設ブースというか今回どんな ところにね、こう力入れてるかみたいなところをちょっと目についてとか話していこうかなと思うんですけど、
はい、
例えば今回あの僕が見とって気になったのは、まああれですね、ゲーム制作者支援コーナーみたいなの作ってますね。
ありましたね、はい、
ね、いやで、なんか初めてボードゲームを作りたい人向けのこう案内所みたいな、
うん、
うん、ものをどうも維持としているようで、
う
ん、なんか制作の作り方みたいなことを分かりやすくパネルでご説明してあるみたいなのと、あとはこうボドゲ作るんやったらこのブース行ったらこれ揃うよみたいなののマップみたいなの作ってるんですって。
そういうのもあるんですね。
ではこんなんね、なんかこうこれからやるぞみたいな人とかは、自分みたいに経験ない人とかはなんかちょっと嬉しいというかね、
まああのなんていうか投げられるボールが増えるのはいいことですからね。
ねえ、うん、なんかゲームマってほら会場に行くと作ったことないけどなんか創作したいみたいな、なんかそういう、そう、あ、なんていうかな、意欲がすごい湧くんですよね、うん、あの会場に行くと。そうだからそこにね、そういうこうあなたも作れますよみたいなところをこうね、こうハードル下げて言ってもらえると、
うん、
次はやってみようかなみたいな人も増えてくんじゃないかなと思って。これ前からあったんですかね、こんな。
いや、なかったと思います、
ね。ああ、やっぱ新しいあれなのか。
うん、まあでも、作った側はね、もうね、多分ね、なんでこんなに作ったんだって言
う。あ、そ
っか。もうちょっと小露呈すればよかったと思いながらね。
ああ、そうなんだ、そうなんだ。
もう、ぜいぜい言いながら。
ああ、そっか、そっか。
多分ね、反復してるんだろうなと思うんですけど、
ね。なるほどね、
経験上、
うん、はいはいはい、いやそうだね、まあ
ちょっとなんで100も持ってったんやみたいな。
いやでもわかんないですけど、こうね、今ホテル代も物価も全体的に上がってる中でね、こう、はい、なんというか利益を出すために多くすらなきゃいけないのかとかいろいろ考えるでしょうね。
あのそうですね、そこをなんて言うんですかね、うん、なんかもう本当になんかもうね、うん、僕はだからそういう意味ではもう前回止まらなかったんですよ。
はいはいはい。
行きは夜行バスで帰り新幹線で行ったんですよ。
なるほどね、
止まらずに行ったんで。
そっか、それでもだいぶ浮きますもんね。
それでなんかもう頑張って浮かした覚えがありますね。
そうね、いや、あ、まあそうそう、それで言ったらなんか今回何、
はい、
こう宿とこう入場チケットをなんかセットにしたプランみたいなもんとかだったら、こう、そうそう、バスと宿と入場はついたプランとか、それを
バスはありがたいですね。
そうそう、それをなんかゲウマの運営側の方でなんかプランを提示してるみたいなのを見かけましたよ。
そうなんですか、
うん、
それはありがたいですね。
そうそう、まあでもそれもなんか割とこう早々に埋まってるような感じはありましたけど、でも気にはかけてくれてるんだなっていうのはちょっとありがたいですよね。
前回のゲームは本当に自分が行った時、うん、あの寝れなかったんで、
あ、
ほぼ寝ないで
大丈夫でした。
お昼ご飯も食べなかったんですよ確か。
あ、
前の日にスーパーで半額のパンとか買っていったんですよ。でカバンに詰めて行くじゃないですか、
はい、
行ってその現場始まって、うん、ご飯食べられなくて、
はいはいはい、
なんか食べてる間に何か起きるんじゃないかと思うと食べられなくて。
そうね。シオさんワンオペだったんでしたっけ。
いや、もう一人
あいらっしゃったんですか。うんうんうんうん。
やっぱりこう事前に相談したわけでもないので。
ああ、なるほどね。
なんていうか、なんかそのゲームのルールの説明まではできない状態だったんで、
そっか、
私しかできない状態だったんで、
うんうんうんうん、
その状態でもぐもぐはちょっとできないってなって。
なるほどね。
食べられなかったです。帰りの新幹線で食べたのかな。
うん、
うん、
そっか、なるほどね。だからまあね、ちょっとこう裾野は広げるけども、まあ広げる中でね、きっとそういういろんなことにもぶつかるですね、きっとこ う,
そ
う
です、ね、ちょっとでもあの、うん、楽しい要素を、あの自分なりに楽しい要素を入れていただければね。
そっかそっか、
ですね、なんか観光ついでにとか、
うんうん、
なんか入れられると、きっとなんか楽しい思い出が増えるだろうなと思って、
ね、うんうんうん、はい、なるほど。ね、逆にそういうような視点もね、パネルに盛り込んであるといいですね。なんかその、わかりました。まあ、なぜちょっとまあそういう。
も大変ですからね。
ね。まあ、作る人のこう裾野を広げるこう制作者コーナーができたんじゃないかっていうのがね、ちょっとトピックだったなっていう感じだったんですけど、あとなんか他にもちょろちょろっと見ていくと、またゲームマーチャレンジもまたね、引き続きやってますね。なんか前回と一緒なのか、ちょっと前回を見てないんですけど、今回あれですね。
30枚とチップでしたっけ、
そう、厚紙チップって前回もでしたっけ、
だったと思いますね。
あ、本当、なんか本当に何年か前ってあれでしたね、カードだけとかそんな感じでしたよね。
そう、カード何枚とかでやってましたね。
ね、
で今回はそのゲームマーチャレンジの、制度に合わせた、ゲームチャレパックっていうのが、ジェリージェリープリントさんで出しておられたのが、50部するならこの価格、100部するならこの価格みたいな、
はいはいはいはい、
で出来上がるものは全部一緒っていう、
なるほどね、
出しておられたはずですね、はい、
これどうなんですか、この制作をしたことある方からの視点からいくと、はい、こうカードだけじゃなくて厚紙チップも使っていいよって言ったら、はい、これはもう全然なんていうかな、広がるんですか、なんかこうゲームの幅というか。
あ、いや、作れる人は作れるんだろうなと思うんですけど、僕はそういうタイプではないっていう自覚があるので、
はいはい、
出たものがもうそれでしか戦えないので、
あ、この決まったここの定型にっていくよりは、自分の中で今出たものがこれだからっていうところでいくタイプだからってことね。
戦うしかないです
。なるほどね。はい、そっかそっか。だからね、いや、この厚紙が増えるってことがね、こう皆さんやっぱ逆に燃えるというかね、ああやったーみたいな話なのかっていうのはちょっと分かんないけどね。
そういうので作れる人も多分いるんだろうなと思うんですけど、逆にそういう縛りがあった方が作りやすい人も多分いるんだろうなと思うんですけど。
確かにね、なんか そういうこともね、はい、想像つきますよね。なるほどね。
その自分は逆に例えばテーマとかで縛られるとしんどいんですよ。それに見合ったものが作れるかどうかわからないですっていう状態で。
はいはいはいはいはい、はい、そっかそっか。どっちかっていうと、はい、なんかあれですよね、しおさん、こう自分がこれがいいっていうものにこう肉付けしていく作り方されてる
ですもん、ね、そうですね。そうですね。最初にシステムから作っていって後でテーマを載せるっていうタイプなので、
うんうん、そっかそっか、
なかなか僕はあんまり得意じゃないタイプでは。
なるほどね、
うん、
分かりました。まあでもね、今回このテーマになってどんなのがまた出てくるのかっていうのはちょっと楽しみですけどね。
はい、どういう、うん、まあでもチップ使えるならね、だいぶ幅広がると思うので
ね、
はい、
またねそれも注目だなと思いましたし、
はい、
まあ、あとあれですね、前回もあったみたいですけど、またフリーバザール、中古のゲームを販売するしてもいいよみたいな、
そうなんですね、
そうそう、スペースが日曜だけで、はいはいはい、ですけど、また出るみたいですね。
あ、それはありがたいですね。
うんうん、まあ、個人の中古ゲームを売るみたいな感じで、はい、なんかあれですよ、出店料も2500円ぐらいですごい安いみたいな。
あ、いいですね。
うんうんうん、ただでも
要するにあれですよ、ね、うん、北陸でいうところのハムフリマみたいな、
ね、あ、そうそうそうそう、あれをゲームマでやりませんかみたいな感じ、で一応なんていうかな、そこに添えてあった言葉としては、売れ残ったものがあっても、あの同じ会場にブックオフが買い取りをしてるから、
うん、
うん、持ち帰らずにその場で売ってけますよみたいなのが、
なるほど、ね、
一応添えてある感じで。
なるほどなるほど。
でも逆にあれですかね、ブックオフがいて中古売れるんですかね。なんかわかんないけど。
わからないですね。全然わからないですね。マジで。
そうそう。
まあ、やっぱりあの感覚としてスペースを買うっていう感覚なんでしょうかね。
ねえ、そっか。あの
空間を買うっていう。
はいはいはいはい。
空間を開けるために。
うんうんうん。でもなんかこう。
っていう感覚もある。
ねえ、言ったことないけど、ほら、エッセンシピールの話とか聞いてると、
はいはい、
結構なんか中古をドカンと売ってるブースみたいなのがいっぱいあるんだみたいな話、
らしいです、
見るじゃないですか。
うん、あのなんか日本ではもう全然出てないけど、うん、これが普通に売ってたみたいなの
そうそう、
ちょっと聞きますね。
ね、だからまあ、うん、ああいうのをちょっとこう 意識してるのかなみたいな思うと、ね、それはそれで盛り上がっていくとなんかちょっと面白いですよね。
そうですね、そういう機会があるっていうのはとてもね大事なことですから、う
ん、ねえ、
はい、
そうそう、なんでそれもちょっと気になってますし、
はい、
あとあれだ、その親子連れみたいな話になってくると、あの子供ワイワイ広場
ありましたね、
うんうんうんうん、が今回もまたありますよみたいなのはあって、でもその前回去年か自分行った時とちょっと変わってて、内容が
なんか ボドゲっぽくはなかったですよね。なんか
というか去年行った時ってそのむしろボドゲがドンといろいろ置いてあって、キャプテンリノガーとかなんか自由に遊んでみてねみたいな感じだったんですよ。今回はそれ全部なんかやめているみたいで、
うん、
その代わりなんていうのかな、割とこうマットでね、未就学児とかが遊べるような、
そうですね、
そうそう、スペースが作ってあるよとか、
もっと低年齢層に行ってる感じ
が、そうそうそう、なんか乗り物コーナーみたいなのがあって、
うん、
そうそう、
電車に乗れるんですよ、
うん、そうそう、電車に乗ってなんかいろんな駅を回ったりするみたいなことができるみたいな、まあ、オリジナルスゴロクゲームみたいなものをやるのかなみたいな感じだったりとか、
うん、
なんかそういう感じになってましたね。
はい、
うん、そうね、上の子は小学生ぐらいになるとどうなのかなと思うけど、ね、未就学の子とかだとすごく喜びそうな感じはありますよね。まあまあ、
そうですね、やっぱ ボードゲームできるぐらいの年齢の子はボードゲームを見に行くんでしょうね、そういう意味ではね。
し、逆に、そう、小学生の子って、まあ、もう一個ビッグゲームパークっていうのがあって、
あ、はいはいはい、
そう、要はボードゲームをなんかすごく大きくしたものが集まってる、そうそう、でけえやつのコーナーがあって、そう、あっちは多分小学生とかの方は食いつくんですよ。逆に未就学の子ちょっと難しくてみたいな。
うん、
だからそういうふうになんかちょっと住み分けをすごくしたのかなみたいな。
そういうことなのかなって感じします
ね。ねえ、ふうには見えますよね。
うん
うん、しかもなんかビッグゲームパークに今回宝石がいっぱいっていうゲームがあって。
あ、
うちの子超好きなんですよ、あのゲーム。下の子も上の子も。あれはなんか大きいカードやると多分テンション確かに上がるだろうなとか。
まあまあまあ、普段ボードゲームでやってるものがでかいだけでテンション上がりますからね。
うん、上がるしね、うん。しかもなんか宝石がめくったらね、でっかくキラキラ出てくるとか、あれいいなと思いますし、
うん。
あとあれですよ、ヒット&アウトのでっかいやつ出るらしいですよ。
あの
1点3の、そうそう、野球、2人専用の野球ゲームみたいなのがあって。
はい。
うん、それもなんかビッグゲームパークにあるんですって今回、
はいはいはい、
うん、なんかそれもすごい面白そうでしたわ。
多分いろんな、まあ多分工夫はしてるんでしょうね。
そうそうそうそう、
なんかこう、なんていうか、いろんな幅の子に合うように、
うん、してる感じがあって、
うん、
うん、そうそう、うん、だからね、やっぱ子供連れてもまた行きたいなっていうふうには見てて思いましたわ。すごい頑張ってくださってるなって。
はい、
はい、まあ、今ざっと見ると自分がパッと気になったのはそんな感じかな。その特設ブースとかそういうところで言ったら、
はい
はい、うん、ちょっとなんかありました。
そうです、で今回、まあ、僕のいわゆる守備範囲ではないんですけど、
うんうん、
特設ブースに、マダミスの特設ブースがあったのかな。
はいはいはい、
で、あ、なんていうか、一個独立した、なんていうか、ジャンルとして出しているんだと思って、ちょっと、おおと思った。
うんうん
うん、まあ、ひょっとしたらちょっと前回も出たかもしれないですけど。
もう、マナミスはもうだいぶ密接になってますよね。なんか、カタログとかページ見てても、結構もうマナミス作品が、自然にこう、なんていうか、ボードゲームと間にもどんどん出てくるみたいな。
今回、僕、ボードゲームの、現場のサイト見てたんですけど、うん、本当に どれがボドゲでどれがマダミスだみたいなのが、
ね、
ちょっと区別がつかなくて、
いやいや、
あ、だ、マダミスだみたいな。
ね、それぐらいなんか浸透もしてるし、
うん、
なんかやっぱ親和性もあるというかね、うん、あるんですかね。
ですかね、ちょっと分かんないですけど、うんうん、
そうそう。そっか、マダミスも盛り上がってますね。
はい。
分かりました。そしたら、まあ、なんとなくね、現場、そんな感じでいろいろね、
はい、
今年も趣向を凝らしているようで、面白そうだなっていう感じではあるんですが、
はい。
うん。そしたら、じゃあ、その中でも、じゃあ、ちょっと気になった作品みたいなところも、また少しずつ話していけたらいいのかなと思うんですけど、
はい。
その前に、 ちょっとこう、お便りをいただいているので、
はい、
ちょっとこのタイミングで、
あの
ね、ちょっと挟んで、ちょっとお話しさせてもらっていいですか？
はい、
うん。そしたら、じゃあ、紹介しますね。
はい、
ラジオネーム、我らウィンウィンさんからです。はい。こんにちは。前回の北陸コラボラジオ、楽しく拝聴しました。宮与那もいつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。ゲムマ2025秋の気になる作品は、森さんの新作、銀河トリックテイクガイド、オクション建設です。私は今まで同人ゲームをあまり遊んでいなかったのですが、2025春新作の自動自動車で、森さんを知り、そこからハマりました。その後、スイッチ2、ミニシビライゼーション、サプライラインなどを購入し遊びましたが、どれも個性的でとても面白いです。今回の新作は詳細がまだ明らかではないのと、他の方の作品をあまり知らないので、注目作品というより注目デザイナーさんという感じです。個人的なことですが、自動自動車の衝撃以降、同人ゲームへの興味がとても湧いたので、ゲームマーケットには行けませんが、販売会やフォア出品入りには行ってみようと考えています。今回の北陸コラボラジオも参考にしたいと思います。よろしくお願いいたします。ということです。
ありがとうございます。
これ10月にいただいてるので、はい、もう多分、フォアシュピールも行ってね、きっといろんな情報、目地、きっと我らウィンウィンさんされてるんだろうなと思うんですが。
我々のラジオよりはよっぽど情報
量もうだいぶ増えてるだろうなっていうところで、うん、その線で話していこうと思いますけども、はい、お手紙ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、で、森さんですけど、はい、そうですね、このラジオでも時々ね名前は上がるんですが、
そうでしたね、
ね、すごくこう一斉さんとかね、私とかもすごい好きな、
はい、しておられる、
そうそう、推しの作家ですので、はい、ね、我らみんさんいいですよね、今回もね、っていうことで、そうで、ね、そうで、森さん今回もすごいんですよ、なんか作品一気に6作品ぐらい出してんじゃないかな、
たくさん出しておられましたね、
はい、そうそうそうそう、で自分もこういろいろルール見たりとかいろいろ見てるんですけど、この銀河トリックテイクガイドっていうこのゲームもすごく面白そうですし、
うん、
あともう一個ニューレコードコンティニューっていうゲームも出されるんですけど、
はい、
そのゲームも個人的にはすごく面白そう、
はいはいはい、
うん、なんか見られましたこの作品って、
森さんのゲームちょっとごめんなさい今タイトルド忘れしたんですけど、
はいはい、
リライツを過去に発表されて
あったあった
ゲーム
をはいはい、はい、
まあ出しておられて、
そうですね、出してた、うん、それはありましたね、
ファッション建設とか出しておられたなと思って、
はいはいはい、
そうですね、自分はちょっとタイトルド忘れしたけど、なんとかでコンポステーラみたいな、
ああサンティアゴ
サンティアゴ
コンポステーラか、はいはいはい、ありましたね、
は持っているんです。うんうん、で、
はいはい、
なんか東京で、あれが人違いじゃなかったら森さんだよなって人と一回お会いはしたことあるんですけど、
はいはいはい。
バーって言って、バーって去っていったんで、ちょっと確信はないんですけど、
なるほどね。
お互いを認識しないまま多分喋ってるんですけど、
はいはいはい。はい、いや、あれでしたっけ、僕ら一緒にゲームマ行ったのって2年前ぐらいでしたっけ ?3 年前
?3 年ぐらい前だ
った。3年前か、あれも。うん、いや、あの時にスリップストリームっていうゲームを森さん出されて、
う
ん、ほら、あの時サインもらいに行ったんですよ。だからうちにはこうサイン付きのスリップストリームがあって、そうそうそうそうぐらい、ずっと応援はしとる方ですけどね、うん、いや、で、なんか今スイッチ2っていうゲームを全部前回出され
前の出されましたね、
そうそうそうそう、はい、でそれもなんていうかな、ベースはすごくシンプルなゴーアウト、要は大富豪みたいなゲームなんだけども、うん、そこに何回の手で上がれるかの予想をつけるみたいなミニゲームをこうちょっと予想入れることですごく深みを増すみたいなことやってたんですよ。で今回の銀河トリックテイクガイドもすごくシンプルなトリックテイキングをするんだけども、それを始める前にあれですわ、ゲシェンク方式で自分はどの原点ルールで戦うかみたいなことを競り合うみたいな、そう、それがあった上ですごくシンプルな取り手をして、減点を回避するかしないかとか、そのゲシェンクルールで事前にコインをどれだけ温存するかしないかみたいな、そうそう、みたいな、なんていうかな、やることシンプルなんだけど、何かちょっと別のものをミニゲームを加えて、そうそうそうそう、うん、っていうのに今すごくこう、派生作品というか、いろんなチャレンジをしてるんだなっていう感じですね、今回ね。いや、でも、もう一個、ニューレコードコンティニューってやつも、なんか、面白そうで。 そのゲームセンターの機体がパッケージかなんかにあるんですよ。
あ、でしたね。
そうそうそうそう。で、これもすごくシンプルな、あの、大富豪みたいなゴーアウトゲームなんですけど、うん、何？ハイスコアをどんどん出していく、ないと得点にならないみたいなテーマ性になっていて、
はい、
要は自分の前の出した手より強い手を出していかないと、得点が上がっていかないんですよ。そうそう。でも、ゆっくりゆっくりだとすると、こう、弱い手から順々に積み上げていきたいんだけども、ゆっくりやりすぎるとみんなが上がっちゃって、そうそう、自分が結局得点全く取れないみたいな、うん、なんかそういうジレンマを作ってるみたいな、うん。
あれですね、今までないお話ですよね、その、
そう。
前より強い手で上がってる。
そう、なんかね、ありそうでないみたいなところで、いや、やっぱ独創的というかね、しかもそれもなんかこう、うん、6作ぐらいなんか、出してくるっていうのが、なんか すごいっすね。なんかね、
もう多分習慣としてやってるんです
よ、ね。習慣なんだね。
漫画家の方がこうアイディア出しをこう日課にしているような感じで、
うんうん、
もう習慣化してるんですよね。
そうね。いやー、そうなので、そうそう、我らウィミさんの言う通り、あの、とても個人的にも注目もしている作品の一つが。そうそう、銀河トリックテイクガイドであり森さんの作品です。ね、あの、
確か、ブースとかで販売もしておられなかったですかね。うん、
販売もしてますね。
販売もしておられますね、過去作ね、うん。
してる。で、まあ、ただ今回発表してる作品はやっぱさすがにまだ上げてなくて、
いずれ
ね、
人もそこで手に入る。
そうですね、うん、うん。だからちょっとブースに来るのをこう、毎日クリックしながらチェックしてますわ。
ああ。
そうそうそう、
うん、
はい、なので、うん、まあ、森さん作品もとても注目してますという中で、
はい、
ね、他にも本当にたくさん、ね、今回また面白さ作品があるので、ちょっと ね、その話もじゃあちょっとしていこうかなと思うんですけど、
はいは
い、じゃあどうですかね、塩さんどうですか、はい、なんか気になるのありましたか。
そうですね、今回私は探し方として、まあ、毎回そうなんですけど、うん、いわゆるゲームマのサイト、ゲーム一覧をとにかく見ていくっていう作業
だったんです
。その中で、やっぱこれゲームマならではだよねって思ったゲームなんですけど、
うん、
1個目、あの、先輩より土集めるな高校。
キツネチャーハンうどん定食さんですね。
そう
そう、はいはいはい、
の、まあ、先輩より土集めるな高校。なんていうんですかね、こう本当に見てると、やっぱね、なんかかっこいいタイトルが多いんですよ。なんていうんですか、本当になんかかっこいいタイトルが多いので、そんな中で先輩より土集めるな高校見たらやっぱ目を引きます、
ね。そうですよね。
何やるか一発でわかるじゃないですか。
うん、
なんとかかんとかって言われて、どんなゲームってなるんじゃなくて、
はいはい、
先輩より土集めるな高校はもう、あ、先輩より土集めちゃダメなんだなっていう。
すごいよね、こんなわかりやすくこう伝わるね、メッセージ性がね。うん、
これはなんていうか同人ならではだと思う。
そうですね、
なんていうか、多分ドイツでは出ない発想です
、うんうんうん、いや、そうなんかキスネうどんチャーハン定食さんも、なんていうかな、ひたすらある意味そういう線を深く深くどんどん掘り下げていくっていらっしゃる感じですよね。あの、北東の剣とか、なんかひたすらあたたって言ってって、そう、なんか100回超えたなと思ったらダウトみたいなことしていくみたいなゲームとか、あの、多分前回あれだったな、なんかその、何？アニメの最後に、オープニングの最後にこうみんなが、キャラ全員が集まるみたいな映像が来ると思うんですけど、よく、
うん、
あれのどこをなんていうかな、演じてるかみたいな、当てるみたいな、なんかすごくこうニッチなテーマのゲームずっと作ってらっしゃるイメージありますよね。
そうですね、まあ、うん、いわゆる本当に同時ならでは、
そう、いやいや、そうそう、いいですよね、
作る感じだなと思います、うん、まあ、どうしてもなんていうか、こう はけさせないといけないから、
うん、
不安を消していきたくなるんですよ、
はいはい、
例えばタイトルはかっこよくしたいとか、
うん、
絵をきれいにしたいとか、
うん、
コンポーネントを豪華にしたいって言って売れない要素をこう排除していくことで不安を消していくことを考えてしまいがちなんですよ、
はいはい、
先輩より土集めるな効果を
行
った勇気というか、
ね、そこの胆力みたいなものもこう作家としてはこうすごいなみたいなところもあるってことですね。あ、
このタイトル思いついたのすごいなと思って。
なるほどな。そっかそっか。まあ、しおさんもね、結構独自のこうタイトル持ってってる派ですけどね、多分同じこう、なんというか、匂いはしますが。
あのタイトル決めるのに結構悩んでますよ、
う
ん、
あれ。ああ、そうですか。
結構、
うん、
そうですね、過去作でいうと、あの場所、なんでデジカメ忘れたんですか、場所さんっていうタイトルは、うん、結構かかった覚えがありますね。
ああ、そうですか、そうですか。なるほどね。
通勤、最近の帰りの車、30分ぐらいずっと考えてた覚えがあります。
うん、
タイトルを。
そっかそっか。
で、多分そういうのもあったんだろうなと思って。
なるほどね。
なんかそういうのがちょっと、うん、なんか想像できてしまったっていうのは、ね、
そっかそっか、はい、いやでもどうかな、今回のゲームはでもすごい注目作品の部類に入ってるかなと思うので、ね、まだこれからどんどん人気出たり、ね、遊んだ人増えれば増えるほどね、もっともっと話題になっていくんじゃないかなって気もしますよね。
はい、
うん、わかりました。先輩より集めるの高校ですね。いいですね。
はい、
ありました、ありました。そしたら、ちょっと自分もじゃあ、なんかちょっと気になったものをちょっと上げていこうと思うんですけど、まず、ちょっとなんか、ジャンル別にいくつか考えたんですよ。まず、2人用っていうカテゴリーを探してみてたのと、こう、親子というかね、子供と遊んで面白そうなやつと、あとはもうひたすらもう自分のもう趣味、嗜好みたいなものと。
はい。
うん。で、まず、2人用っていうところで、見たときに、そうね、まあ一番気になったのはあれです、動物園ウォーズカードゲームです。
あ、カードゲーム
動物園ウォーズカードゲーム、あのスタジオ GG さんっていう、あのリトルタウンビルダーズとかハイタコーとか作ってる、はいはい、うん、まああのトロッコタウンとかも最近割と出したりとかしてて、うん、まあまあすごい割とどちらかというと人気のある方かなと思うんですけど、うん、今回またなんかその2人用のなんていうかすごいコンパクトなカードゲームを作られたんですね。
はいはい、
うん、でなんかね、今回そのタイトルのなんかスマホゲームとかスチームで遊べるゲームを作ってて、
あ、すごいですね。
そう、
技術力を持っておられる
みたいで、それのカードゲーム版っていう感じの位置づけなのかな。うん、そうで、あのにゃんこ大戦争って知ってますか？知らないです。
スマホゲーム、
スマホゲーム、ああいう世界観なんですよ。だからお互いに端に基地みたいなのがあって、その基地に10点、
タワーディフェンス、
そうそう、タワーディフェンス10点食らうと勝ち負けなんですけど、うん、うん、そこになんか前衛後衛を送っていって突破して基地にダメージを与えていけるかどうかみたいなゲームなんですが、うん、うん、うん、なんかその辺のね、こう前ハラペコバハムートっていうゲームとかを出したことがあって、これもどちらかというと、そうですね、2人用のなんていうのかな、すごくこう短時間5分10分で遊べるマジック・ザ・ギャザリングみたいなゲームなんですけど、
うん、から出てましたね。
そうそうそう、ジェリージェリーゲームズから出てて、うん。
はい、
で今回それのタワーディフェンスっていうことだから、すごくなんかルールとか見ててもシンプルだけど面白そうで、
うん、
うん、で今ねなんかこう夜なかなかこうじっくり長い時間だと遊べない状況なので、はい、そうこれぐらいでちょっとサクッとねこう遊べる、なんか遊んだぞってゲームがまた一個増えたらいいなっていうふうに思ってますわ。
あのコスパのいいゲームってやつですね。
コスパもいい、うん、うん、そうですね。テーマ的にも多分、うん、奥さんのなんていうかな、こう不快にさせないであろうアートであるとかそういうことも含めて
あ、なんですかね、こう、
う
ん、
柔らかいタッチの
ストライクゾーン、ミートの高い、その
そうそうそうそう、
絶好調の時のイチローみたいな、うん、ミート力のある、
そうそうそう、そうです、そうです、
みんなが受け入れてくる、
そうそう。でも割となんていうか、ゲーム性としてはなんかこう緊張感があるというか、割と締まった感じのゲームのバランスを作ってくれるので、はい、これも期待してます。
なるほど、
はい。シュさん他もなんかまたあったりしますか？
ちょっと2個目としましては、うん、 これちょっと僕も分かんないですけど、2個目ちょっと モダニズムっていう
モダニズム
ゲームで、モダニズムの図が指しすせその巣ではなくて、立ちすせとの巣、積み上げる モダニズム。
おお、はいはいはい、
あの有名 なんかモダンアートの絵でこう赤青黄色の構成っていうやつですか、なんかあのもう我々のようなこうなんかこう我々にはちょっと高尚な絵があるじゃないですか、
はいはいはいはい、
こうなんか抽象画っていうんですか、もうなんか白て点であの赤とか青とか黄色とかが点点点ってこう映ってる感じ、
はいはいはい、
あれっぽい絵をあの積み上げていくんですよ。カードになってるんですけど、でその色を隠しても点数だし、そのおそらくですけど自分の担当する色の最大面積になればまた点数が入るよみたいな。
なるほどね。
だから他の人の色を潰しつつ自分の最大面積を増やしていきたいよねっていう、
悩ましそうだな。
それでカードを塗りつぶしていくっていう感じなんですけど、あ、なんていうかこれはやっぱなんか同人ならではというか、あとなんていうか パロディのなんていうかこうおちょくりのうまさみたいなのを感じるというか、
はい、ああなるほどね。今あのホームページとかも見てるんですけど、
はい、
割とすごいすっきりしたデザインですよね。本当に赤とこう格子状というか、いろんなサイズの四角がこう書かれたカードを重ねていく、うん、なるほど。
それもなんていうかこの絵があるから、ああそれの絵のことねっていう意味がわかるというか、それでこうなんかパロディになってますねって思うんですけど、
そっかそっか、
はい、
いやでも悩ましそうですね。もう実際遊んだら多分そんな綺麗にこうね、多分埋めたら埋め返されるしみたいな。
そうです
ね。
分からない、僕もその遊んだわけではないので、なんか分かんない、面白いかもしれないしゲームとしてそもそも破綻してるかも分かんない中でだけども、まあ
はいはい、でもこう目を引くものだったんですね。
そう
なる。
そうです。でこう傷なんかね、この芸術へのいわゆる、カウンターみたいなものがすごく僕は好きで。
なるほどね。
これちょっと気になった
です、ね。はいはいはいはい。モダニズムですね。なるほど。
モダニズム。はい。
はい。ちょっと注目しておきますわ。
はい。
そしたらじゃあちょっと自分もじゃあ次、少しじゃあ、子供と遊ぶ枠でちょっと探した時のことで言ったら、はい、まあ、ちょっと安定感のある話になっちゃうかもしれないですけど、佐藤ファミリアさん。
はい。
うん。あのハッピエストタウンとか作ってる方で、まあ、うちの子すごい好きなんですけど、今回佐藤ファミリアさんがこの小さな宝物っていうゲームとハッピーフォトっていうゲームを出されるんですよ、この2つともがなんかすごくこう子供と遊ぶのに受けそうで、これ会場に行ってたら多分どっちも買ってるなっていうゲームでした。で
ハッピーフォトなんか、表情とかを当てるゲーム、
あのね、ハッピーフォトはあのその前作にあるハッピエストタウンっていう、なんていうのかな、割とこうファンシーな、なんていうかな、ま、街をテーマにしたな、拡大再生産みたいなゲームを出されてたんですよ、
はいはいはい、
そこの世界観のでやるミクロマクロクライムシティみたいな感じです。
これかこれか、はいはいはい、なるほどなるほど、
だからすごい平和な感じでやるんですね。
うん、
事件は起きませんみたいな、
うん、
こういうの探してねみたいな感じなんですけど、でもまあまあそこのなんていうかな、ただのこうなんていうかな、テーマ外じゃないよみたいなところで言ったら、やっぱりこうなんていうかな、いろいろ一人でも遊べるはもちろんなんですけど、対戦できる、協力できる、あと難度調整もすごい何なんかにできていて、
はいはいはい、
多分子供と遊ぶにはこれ多分繰り返し繰り返しすごく遊べるゲームだなと思っていて、
すごいですね。 A1 サイズのポスターサイズ、
そうですそうです、
はいはい、
でやっぱでもそれが見てると可愛いんですよね、こう、データ上見てる感じでも、
で親プレイヤーが口で伝えて、
そうそうそう、
見つけるっていう、
で、その口でこの特徴でこれを探してって言ってて子供たちが頑張って探すみたいな感じですし、なんかそこも、なんていうのかな。例えばその文字が書かれてたりするから、その文字を言うだけでも、なんていうか難易度が全然変わったりするんですけど、うん、そこの強弱のつけ方みたいなところも、うん、あの、さじ加減でできるようになってたりとかもしていて、うん、これは多分うちの子たち喜ぶだろうなと思うし、特にその、例えばね、上の子が今7歳で下の子が4歳ぐらいだと、まあ、大体対戦すると喧嘩になるし、力の差が起こるんですよ。
ま
あ、
出ちゃいますね。
出る、はい。うん。そういうところにも、こう、すごく調整しやすい。二人が協力、状況を見ながら協力してみたりとか、そうそう、探すときにはどれぐらいのこう、さじ加減で、何度調整したら二人が、なんていうかな、対等に戦えるかみたいな、
はい、
うん、そういう余地をすごく作ってくれていて、
うん、
めっちゃいいなっていうのがハッピーフォトなんですけど。
原始的な面白さです
よね。うん、あるある、うん、ウォーリーを探せ的なね。
そうそうそう。
うんうんうんうん。です。で、あと、はい、もう一個、その小さな宝物っていう、こっちもすごく気になってて、
はい、
うん。これ、5歳から遊べるゲームらしいんですよ。
あ、これですね。はい。
うん、で、なんか、トランプとかである、なんか、伝統ゲームで、ゴーフィッシュってゲームがあるらしくて、
ほうほうほう、
なんか、それのアレンジらしいんですね。
そうなんです
か。うん。で、なんかね、自分の持ってるカードを相手から、これ持ってますかって言ったら、なんか、持ってたらそれ全部相手にあげるみたいな、なんか、そういう系のゲームなのかな。で、うん、うん。で、なんかこう、2枚揃ったら出せるカードと、なんか3枚揃ったら出せるカードとみたいな、そういうセットコレクションみたいなものがあって、うん。ただ、なんかそれをすごくこう、バランス調整しながら、遊びやすく5歳でも遊べるようにしてくれてる、みたいな。うん。で、多分、サトファミリアさんは、その、前回のゲームまで、あの、浮世絵っていう、あの、シャハトのゲームを、そう、うん、リメイクしてというか、すごくこう、なんていうかな、こうやって遊びやすいんじゃないかみたいな、チューニングして出してるみたいなところがあって、うん、なんかすごくこう、安心感があるんですよね。あの、これを子供とかと遊びやすくしましたって言った時に、あ、してくれたんだな、みたいな、すごく信頼感があって、うん。で、
実績がある。
実績がある。うん。で、多分このルール見てると、多分子供とも遊べるし、多分これ大人とやってもなんかそれなりには楽しめそうだな、みたいなところもあって、
うん。
なんかね、年の差離れた兄弟とでも面白そうだな、っていうところで、
いや、
すごくこの2作品は欲しい。うん。っていうところで、うん、佐藤ファミリアさんの作品今回もちょっと注目してますわ。
なるほど。
はい。
はい、
うん。そんな感じかな。で、塩さんどうですか、まだあります？
そうですね、自分が見つけた中でちょっと迷ったんですけど、
うん、
セプテントリックっていう。
セプテントリック、うんうん、
はい。取り手って僕あんまり実はなんか割とレンジから外れることが多いんですけど、
うんうんうん、
協力型の取り手っていうのにちょっと目を引いて、でテーマがいわゆる沈没船からあの乗客と、同じ数の浮き輪を、まあ、出すことで救出っていう、
うんうんうん、
まあ、あのそのなんかテーマの乗せ方っていうんですか、協力芸にしたっていうのとテーマ のこうテーマがこうしっくりくるっていう感じっていうんですかね。
なるほどね。あ、浮き輪の書かれたこのカードと、はい、こう乗客カードがね、人のカードがね、はい、溺れてるんだね、この人たちが。なるほど。
それをぴったり合わせると勝ちだよ、うん、みたいな。
はいはいはいはい。うん、成功率 1% って書いてありますよ、セプテントリック。
そうそう、
むずいんでしょうね、これ。
ね、
ああ、そっか、繰り返しやってる感じか。なるほどね。面白そうですね。なるほど、なるほど。ありました。ピースギルドさんの、セプテントリック。
はい。うんうん、セプテントリック。はい。
わかりました、わかりました。そしたら、まあ、あと、こちらので言ったら、まあ、いろいろあるんですけど、ある中で、もう純粋に、これ欲しいっていう作品、ちょっと一個だけ言っとくと、
はい、
あの、所業、 品ではなるんですけど、マインドバグ、
はい、
うん、あのジェリージェリーゲームさんから今回日本語版が出るんですけど、うん、
はいはいはい、
でこれは多分後から流通するんだろうなって分かってるけども、多分会場に行ったら多分これは絶対なんか買って帰りたいなぐらいにはちょっと興味があるゲームで、あの、まあ、これもあれです、カードゲームっぽい感じなんですけど、あのリチャード・ガーフィールドってあのマジック・ザ・ギャザリング作った人がちょっと噛んでるゲームで、うん、要はこういわゆるマジック・ザ・ギャザリングとかいうのってこうマナコストみたいな、要はなんか手札のカード出すためにはこれぐらいのこうなんかお金というか資源を貯めてねみたいなお約束があるんですけど、もうそれがないんですよね。だから初っ端から手札から何でも出せるみたいな感じ、
ザ・カードゲームって感じ、
ザ・カードゲームですの中での、そうそう、もうじゃなんていうかな、段階的にこうなんていうかな、出せるものが強力になるじゃなくて、初っ端からお互いフルスロットルで戦えるみたいな設定のゲームなんですけど、うん、何がすごいって、
はい、
うん、あのこのゲームお互いにゲーム中2回だけ相手が使ってきたカードをそのまま自分のコントロールもらっていいっていう技を持ってるんです、お互い。
あ、
だから初っ端からフルスロットルでいったら取られるんですよ、相手に。そうで、それでやられちゃうんです。
相手の取る作業を、うん、まあ、ちょうどいい時にやらないといけない
んです。そうなんです。だから、ここで、ここがもうあいつの奥の手だな、みたいなところで取らないとやられちゃうんですけど、うん、それをお互い意識しながら、どこをどう仕掛けていくのかとか、押し切るのかみたいな、うん、いや、これだけのルールなんだけども、なんかそれめちゃくちゃ面白そうで。
より TCG とか、
うんうん、
マジック・ザ・ギャザリングとかやってた方にはもうたまらないでしょうね。
そう、たまらないんです。うん、こういう、これは。
こんなことをしちゃっていいのっていう。
そうですね。うんうんうんうん。っていうところで、はい、これはちょっと日本語版をずっと待ってたゲームなので、これはぜひ欲しいなって。
なるほど、
うん。おまけで言うと、なんか知らないけど、このタイミングで、ホビージャパンが、なんていうかな、キングオブザ東京の拡張を出すんですよ。
あ、はいはいはい、
うん、それがマインドバグ拡張なんですよ。
マインドバグ拡張、
そう、マインドバグに出てくるなんかモンスターとかいるらしいんですけど、うんうん、それがキングオブ東京に出てくるみたいな、まあ、あれもリチャード・ガーフィールドですけど、
書いてありましたね。
そうそうそうそう、このタイミングで出るということで、なんかせっかくならそっちも欲しいなぐらいな感じですね。
なるほどなるほど、
はい、
うん、マインドバグはちょっと一緒になかったです
ね。うんうん、まあまあ、なんかね、トレカっぽいのがちょっと続いちゃってあれなんですけど、うん、でもそれすごい気になってますわ、今回。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。
うん、ということで、まあまあ、とりあえず、特に気になったみたいなのとか、好きっていうのを先にちょっと挙げたんですけど、まあ、ここからちょっとざっくばらんに、はい、うん、なんか他にもこれもっていう話もできたらなと思うんですが。
そうですね、これもっていうか、ちょっと自分の中でちょっとえってなった話なんですけど、うん、今日僕クローズ会だったんですよ。
はいはいはい。
クローズ会で、クロースゲームズさんってわかります？残すダイスの、
あ、はいはい、
作者一人サークルだと思うんですけど、
うんうん、
そこの方とクローズ会で、
うん、
お会いして、
はいはい、
で終わりっきはもうほぼ終わってから、来週実は電話出るんですよねみたいなことを言われて、
そうなんですか、
そう、
うん、
えっていう、その場に全員がえってなってる、
うん、
誰もそれを知らなくて
え、なんか続けてゲームって作られてるんですか、なんかそのコンスタントにというか。
そう、
へえ、
で、今回出すで、今回もその出すゲームが取り手なんですけど、
うん、
取り手ってなんかね、取り手ってなんか どれもなんかこうなんか結局まあ取り手ではあるんだけど、うん、なんかすごいなんか変化球だなと思ったのが、4人専用なんですけど、
うん、
うち1人は手札を持たないんですよ。
え？
で、何をするのかっていうと、全員の手札を順番に見て、この例えば10トリック目を取るのは誰だみたいな
あ、もう完全に予想士みたいな人が一人いるんだ。
予想士、そうそう、予想士になるんですよ。
なるほどね。
その予想と、あと噛み合ったり噛み合わなかったりすると点数がもらえるっていう。
はいはいはいはい。
はい、
それで、なんでゲーム名なんですか。
はい、点、点案、ですね、ちょっと。タイトルがね、覚えられないんですよ。
はいはい、
ですね、あ、テン・トゥエルフス・ハート。テン・トゥエルフス・ハート。
テン・トゥエルブ。
テン・トゥエルブ。これがまた、表記がですね、数字で10スラッシュ12。で、英語でハートって書いてある。
10?10
スラッシュですね。
10スラッシュ、なるほど。むずいぜ、なるほどね。
もうね、僕、見つけられなかったんで、で、見つけられなかったので、ツイッターのアカウントから逆引きしました。
あー、あー、出てくるわ、でも。
はい。
なるほどね。でも面白そうですね。
ルール読んだら普通に、そう、ルール読んだら普通に面白そうなんですけど、
うん、
これな、全く見つけられなかったっていうのに、自分で愕然としたんですけど、まだ、あ、全然見つけられないんだと思って、
これでも、このラジオを聞いた人、あれかもしれないですね。なんか、そういうゲームがあるんだって気づくかもしれないですね、これでね。
そうですね、今、だってリツイート1だったんで、確か。
だって、そうか。いや、わかんないっすね。なんかこんな感じでね、ゴロゴロとね、隠れてるかもしれないっすよね、まだまだね。
本当はあるんですよ、きっと。
だって今の。って
言うて、残すダイスの作者のゲームですよ。それがもうなんか全く見つけられなかった。今日まで見つけられなかった。今日の夕方まで。
だって今のルールちらっと聞いただけでもあれですもん。こう天才が作るタイプのやつですもん。なんかあんまりこう自分の考えの中から出てこない発想ですよね。その一人手札ないんだみたいな。
一人、そうそう、手札を持たないとちょっと情報公開していくんですよ、手番が来るたびに。
なるほどね、面白い。
うん、そう、これちょっとで結局僕はこれを見つけられなかったので、
うん、
注目作に挙げられないと思って言えなかったんです
けど。いや、なるほどなるほど。いや、聞くとすごい気になりますよ。
できなかった、うん、これはなんていうか、で実際知り合いなのはあるんですけど、
あ、そっかそっか、
それ抜きにしても面白そうだなと思って、
うんうん、しかもこのね、4人専用でっていうところとか、しかもなんか価格見たら1000円ですよ。うん、なんか いろいろとこう、やっぱこう、ゲームマってこういうゲームを見つけなきゃいけないというか、買わなきゃいけないみたいなのを駆り立てられますね。うん、
ゲームマチャレンジ作品なんですよ、これ。
いやー、マジか、30枚で。
冒頭に言ってきた、言ったジェリージェリープリントのゲームチャレパックで。
挑んでんな。そうですか。
うん、見た目が完全実物見せてもらったら、見た目が完全にオインクゲームズ製のゲームみたいな見た目してるんですけど、
おお、いや、おしゃれな感じですよね。なんか波打ってるような感じのね。
うん、これを見つけられなかったという、なんていうか、自分の罪滅ぼしみたいなところ
。いやいや、別にいいでしょうよ。
注目作を見つけると言っておりながら、うん、全くこの始末ですよ、私はっていう、告白でもあるんですけど。
いや、でもそれで言ったらやっぱりね、
こういうの見つけないといけないなと思いました、改めて今日。うん、
そっかそっか。いや、 だ自分もでも結局なんか、ね、やっぱ SNS とか、あとはその、ほら、ホームページ、現場の公式のページとか、やっぱそっからのやっぱ目立つものとかってやっぱ拾ってっちゃうから、あれですよね。
うん、
こう、見落とすものも絶対ありますよね。
そうですね。だから、なんか、なんていうか、宣伝って、なんていうか、よく現場では話題になるんだけど、
うん
うん、僕はちょっと今日の、これの、本当にもう今日の夕方の5時ぐらいに、僕もこれで、ちょっと考えを改めたというか、なんていうか、宣伝、なんていうか、自分の足でちゃんと稼がないとダメだと思って、自分の足で探さないとダメだと思って、なんか、
そうですね。
いう、なんかこう、なんか、たくさん宣伝してるからいいってことじゃないんだっていうのをちょっと衝撃を受けたんですけど、
なるほどね、
まあまあ、あるよっていう、こういうゲームがあるよっていう、
うんうん、まあ評判がいいものもね、別に悪いものではないと思うんですけど、そればかりではないなということですよね、うん、
本当に何ですかね、本当に、うん、してないからといって悪くないんだよっていう、
うん、
眠ってるんだよっていうのが痛感した
なるほどなるほど
ですね、本当に、
うん、そっかそっか、
うん、
今回でもゲブマなんか全体的に、まあでも毎回そうなのかな、なんかすごくこう気合い入ってたりとか、作品数というか面白そうっていうのがなんか多い印象ありましたけどね、なんか見てると
時間とか、うん、いわゆる枕言葉とかを見てると、うん、いわゆるやっぱりシンプルで、お手軽な心理戦とか、
うんうん、
そういう枕言葉のゲームもやっぱり多いんですけど、
うん、
そんな中でみんな同じ感じでどうしても分かりやすさ出してるから、
うん、
その中で目立つのってすごい大変なんだなと思って、本当に大変やなと思いました、ね、
うん、
でみんなよく本当に考えておられるというか、
うん、
なというのをつくづく感じますね、本当に、なんかいろんなことって、もうアートワークからね、本当にタイトルから、
うん、
考えておられるなと思います、ね。うん、
なんか他にもあるんですか？なんかこれもちょっと気になったよとか、目に留まったよみたいな。
いや、今、とりあえず、自分が、ダーッ、本当にゲーム一覧からダーッて見て、気になったのを、うん、は、あげると、この、
なるほどね、作品たちなんですね。
にちょっと絞らさせてもらうんです
けど。うんうんうん。そっかそっか。わかりましたわかりました。まあ、結構、なんだろうな、そうね、なんかこう新しい新規っていうよりはなんか名前聞いたことある何回出てる人たちばっかりはなるんですけど、今回もし買うとしたらっていうことでぐらい気になったものが、はい、今言ってないものの中で言ってったら、あれも欲しいんですよ。今回オインクゲームズがノッケテックっていうゲームを出すんですね、
は
い、サンタさんがドローンで荷物運び始めるみたいな設定のゲームなんですけど、
はいはいはい、
要は木の板を他のプレイヤーと一緒に指と指で挟んで持ち上げるんですよ。それがドローンなんです。
はいはいはい、
わかりますか？人差し指と人の人差し指でこう木の板を間から挟んだら持ち上がるじゃないですか。その上に、
はいはい、
プレゼントと模したなんかこう木ごまとかを積んでいくんですね。それを積んだままどこまで進めるかみたいなことをみんなかけていくみたいなゲームが出るんですよ。
うん。
で、まあ、きっとこれ子供とかでやって面白いなと思ってすごい気になってるっていうのと、で、もう一個ね、なんかくしくもこう、ほら、送りっか出てる翔さんが、運べるバルーンっていう。
まあ、そうですね。
そう、持ち上げるゲームを出していて。
持ち上げて。
そうそうそうそう。そう。で、ただ、翔さんのやつも、なんか面白そうで、 あの糸でね、こうなんかこう箱かなんかをこう持ち上げて、四隅つってあるやつですよね。うん、でしかもなんかそれもなんかこうどこまでいけるかをなんかなんていうかな、チキンレースじゃないけども、うん、どこまで詰めるかみたいな競い合うみたいなゲームで、そうなんか、あのゲーム2つとも多分子供とやっても面白いんですよ絶対。うん、だから あれな、なんかこうこのタイミングでそういうのがいろいろ出てね、あれだけど両方やってみたいなと思いますよ。
なるほど。いろんなの本当出ますね。乗っけてくはちょっと知らなかったですね。オインクゲームズ。
そうそうそうそう。
はい。
とか。なんだろうな、なんかハーっていうゲーム子供版が出るとか。
あ、そうなんですか。
そうあれ結構ハーっていうゲームってあれですよね、なんていうの、スノーマンとかなんかいろんなアーティストが結構やってんですよ、うん、YouTube とかで。だから結構うちの子とか、
YouTube 映えするゲームではありますよね。
するする、テレビとかそういうところでやりやすい、取り上げやすいゲームだから、なのですごいうちの子もハーっていうゲーム好きなんですけど、やっぱりこう字が読めないものがあったりとか、ちょっとニュアンスがわからないみたいな、ものがやっぱり基本版にはあって、あれを結構子供にもわかりやすいものに出してくれたら。でもうちの子すごい喜ぶやろうなと思うので、とかね、気になってるね、あれは欲しいなと思いますね。とかまあなんかいろいろありますね。はい
はい、なるほど。
まあまだね、日もあるのでね、ちょっとまたこれから
1週間
ね、まだまだ情報も、むしろこれから出てくるものも全然あると思うのでね、
すごい話ですよね。
ね、
だって8月くらいからもう出てませんでした、なんか
早いところは出してましたね。
うん、8月からっていうとね、もうなんならゲームできてないですからね。
いや、でもそれ言ったらゲームマカタログだってもうあれね、なんかこうだいぶ前に出すからね、あの内容。
そうそう。
うん。
いや、あのね、毎回毎回出した後めっちゃ後悔しますよ。
そうなんですか。
俺なんでこの価格にしたんやろうとか、なんか周りもなんかたくさんぐちゃぐちゃって密集したいの中で一個ポツンってこう余白が多い家だったら目立つけど、果たしてそうなのかどうかも分かんないし。
はいはいはいはい。そうね。
もうその段階からやらなきゃいけないっていうのが、なかなか、なんかなんていうか衝撃的な、もうなんかサザンクロスゲームズさんとかはね、すごいですよね、そういう、もう前日に作りましたみたいな。
金井誠二さんとか、あの辺はね、そういうことやってますよね、なんかね。
で、時事ネタをやっぱ取り入れるから。いつぞやの年にはね、タンスにゴーンとか
やってましたね。
オーデンの植栽とか、フルードでいうとね、出しておられたりして。
だってなんか北朝鮮テーマのゲームとかね、なんかとか、なんかすごい、トランプをね、ちょっともじったゲームとか、なんかこう、
トランプタワーでしたっけ、
そうそう、トランプウォールとかね、もありましたしね。いや
すごい、それはそれで、なんていうか、一個の、なんていうか、伝統芸みたいなのに、
そうそう、ね、
消化してるなと思う。すごいな。
北条棟梁さんですよね、きっとね。すごいっすよね、北条棟梁さん、あの方ね。
はい、うん、大体、ゲームが終わってから、初めて遊びましたみたいな、ツイートしておられ
て。ね、ああ、今年、なんか出すんですかね、今回のゲームはね。
どうなん
だ、まだ確かに見てないかもしれないな。
調べてはないんですけど、うん、
自民党の出すのかな、なんか、年内か、ね、米騒動の方かな。
僕、180キロかなと思ってるんですけど、
180キロ
某女優が高速道
路、ああいやいや、それもなんか物議かもすやつですやんてか、うん、それテレビでなんかなってたやつやん。そうか、
出せるのかわかんないですけど、その、うん、確かにね、相手のことを考えると、
はいはいはいはいはい、確かに。北条棟梁さんのね、新作もちょっと動向も楽しみですね。あの方も結構直前に時事ネタぶっ込んでくるから、
ここに、うん、本当ギリギリまで、
この1週間で出てくるかもな。
情報出さない方です
から。はいはいはいはいはい、確かにそこも注目しますわ。
タイトルを未だに覚えてるから、やっぱすごい瞬発力がある方なんだな、うん、
あるね。
毎回なんか感心しているというか、
あれでもやっぱ、うん、あれ瞬発力か、なんかあるんですかね、アイディアが溜めてあってたまたま結びつけてるとかじゃないですもんね、きっとね。どうやってんでしょうね。いやいや、毎回でもすごいなと思いますわ、現場のたびに。
本当に本当にそう思いますね。ねえ、どうやってやるんでしょうね。本当に。
いや、あれ
どうやってやるんだろうと思う。
あれかもしれない。ゲーム制作コーナーに行ったら、そこが全部つまびらかになってるかもしれない。制作ブースに行けば、支援コーナーか。
むしろそれをむしろ聞きたいです
、ね、本当に。そっか、ちなみにあれですか、翔さんはまだ新作とか作ってるんですか。
脳内でこうたまに出てくるものを書き留めているっていう。
なるほどなるほど。でもまあ創作はちょこちょことこう続けてるってことですね。なんか
なんていうか、なんていうんですかね、ハードルが上がってる感じもするので、ゲームマに出す。
ああ、ゲームマそのものが、
ゲームマに出すにはまずだってね、うん、そのやっぱりさっきの北条棟梁さんみたいなのが異色なのであって、うん、やっぱこうね、綺麗なこうものを作らないといけなかったり、ね、その中で目立つものを作らないといけなかったり。で作ったと思ったら今度は宣伝しないといけないわけでしょ。っていうエネルギーを考えるとね、
うん、
なかなか大変ですからね。
そうね。ちなみに、もうね、きっとここまで聞いてる人いないだろうという手でちょっと時事ネタみたいな話少し触れると、ほら、はい、今なんていうのかな、新規の人の参入結構難しいんじゃないかとか、どうやったらハードル下げれるかみたいな話が結構出てますよね、今ね。結局、チャック袋ゲームとか、ゲームマチャレンジみたいなことをいろいろ企画はしてくれてるけども、ね、結局、蓋を開けると、なんだろうな、結構ベテランの人たちがなんかこう、すごく力試しみたいな感じで、結構チャック袋とかいろんなところにいるから、そうそう、結局ね、そこでこう、本当にこう初めての人が作ったういういしい作品とかネタみたいなところがいまいちリーチしないんだとか、うん、ちょっと心折れてっちゃうんじゃないかみたいなね。
そうですね、僕そこに関してちょっとまあ本音の部分というか、ちょっとシビアな感想を言うと、今回ブースを調べたりもしたんですよ。ブース一覧からこうバーって見たりしたんですよ、はいはい。そしたら普通になんかエリア出店だったかな、若さ生活って書いてあって
あったあった、ブルーベリーアイのとこね、出てるらしいですね今回ね。
若さ生活と思ってで、まあゲーム調べたらこうなんか正体隠匿のゲームと野球、女子プロ野球はそこをやってたじゃないですか、
はいはい、
だからなんだろうけど、それをテーマにしたゲームが出してって、うん、もうあとはなんかガリバー、
うん、わかりますよ。
車のガリバーですね、きっとね。
いや、そっちかな。出して、そうなんか。
ないんですかね。こっちのガリバーじゃないのかな。
なんかおもちゃメーカーみたいなガリバーがあるのかと思って、でも車絡みなんですかね、あれ、もしかした
ら。いや、ちょっとどっちのかわからなかったんですけど、勝手にボドゲ事業部ってやってたんですけど。
なるほど、そうなんかもしれない。ちょっとわかんないけど、なるほどね。
うん。っていうのが、なんていうか、もう普通に出店してるわけじゃないですか、
うんうん、
そんな無理でしょってなるのがもう本音の部分ではありますね。 そのなんていうか、でなるともうなんていうか、なんですかね、本当にもうアイデアとかとにかくひねってひねらないと、もうなんていうか、そのね、自分がひとひねりしたぐらいじゃ相手は普通にふたひねりぐらいしてくる、うん、なおかつそのちゃんとこうお金のかかったものを作ってくるっていうのと同じ土俵で戦わないといけないので、
うん、
だからやっぱり新しい人がお気軽に参加しますってなってもかなりこうハードルは上がってると僕は思っていますね。
あー、なるほどね。
僕一回チャックブックル横丁に出店しましたけど、
うん、
出店決めた後にチャックブックル横丁は罰ゲームだみたいなこと言ってる人もいて、なんでか分かんなかったんですけど、
うん、
そうなんて思ってちょっとってなったりとしましたね。
まあ分かんない、それがなんかその今話題になってる話と結びつけると、うん、結局チャック袋に出てもなんていうのかな、やっぱりある程度経験があったりとか実績がある人の作品が手に取られるんだとか、そのプロモーションがないのに、うん、なくてもみたいなとことか、うん、あとなんか今年チャック袋横丁なんか少しルールも変わってて、なんか 3時まで席トイレ以外離れちゃダメみたいなルールが加わってんすよ今年。
それはしんどいですね。
そうそう、まあまあ多分食事とかトイレっていう短時間はいいんだけども、うん、原則的には要は売れても売れなんなんていうかな、売れてずっと3時までいなきゃいけないみたいな、うん、ルールも入ってて、なおさらなんというかちょっとこうきつくないかなみたいな話は少し聞いたりはしましたよ。うん、
きついでしょうね。
うん、
まあそんな中で、まあ、一個、まあ、そう希望を持たせるようなちょっと話になるんですけど、
うん、
僕が前一回ゲームマに出た時チャック袋横丁で出たんですけど、
うん、
アンケート取ったんですよ。
うんうんうん、ああ取ってましたね、シール貼るみたいなね。
買いましたかっていうのでアンケート取ったら、一番多かったのはその場で見てだったんですよ。
うん、
だから何か事前の宣伝とかでうまくいってなくても、
うん、
一応ゲームまで見てもらうことはできるんだよ、できるよっていうのは。
なるほどね。だから、
うん、そ
この事前のね、なんかいろいろプロモーションだけではないよってことですね。
ではない、それだけで、うんうん、それもあるけどそれだけではないよっていう。
そっかそっか。
その場でこんなゲームでこんなゲームでって説明したら、あ、なるほど気に入ったって言って買ってくれる方もいますよっていう。
うんうんうんう
ん、でも反対側にあることだなと思って。
うん、なるほどね。
うん、
そっかそっか。まあでも見てると、まあ全部含めて楽しめるぐらいじゃないとなかなか出せないんだろうなと思いますね。なんかそのプロモーションも、まあ当日のね、なんかこう気持ちでこう伝えていくみたいなところも両方含めてね。
まあそうですね、宣伝がどうしても今なんかマストになってきているので、
うん、
SNS とかでのね、あと YouTube とかでの宣伝がマストになっている 中で、いやでもっていうのが見つかるといいなとは思うんですけどね。
そうね、
そのだけじゃないですからね、宣伝がね。
まあそれこそ春99さんとかもなんか言ってたけど、ただ結局なんていうかな、要は宣伝を見たりとか目立って先にそういう人に予算を割くじゃないですか、ゲーム作品買うから。そしたら、うん、目について買うで多分その余力の部分というか残ったお金の中で買える範囲で買うみたいなものになってくるんだと、はい、ただ最近こう一個一個単価が上がっているから そこに回す余力そのものも減ってきていて、そう余計苦しいなみたいなことは さっきのその新規の人が難しいっていう文脈ではなんかちょっと話されてましたね。うん、
そうですね。まあ、なんでしょうね。まあ、個人的な思いを言えば、その宣伝が苦手な方とか、その自薦、ああいうのって大体自薦じゃないですかね。
うんうんうん。
その誰も取り上げないところを取りこう拾いレシーブしてくれる人みたいなのもね、いてもいいのかなとは思います。
今回のね、10-12 ハーツみたいな感じとね、
コースゲームさんの、それを知ってルールを見て愕然としたんですよね。あ、こんな面白そうなのに全く知らんかったって思って。
そうね。
で、誰も話題にしないっていうので、ちょっと、とにかくびっくりして、こんな面白そうなのにと思って、ちょっと、それが、なんていうか、あまりにもびっくりしたんで。
はいはい。だから、そういう意味であれかもしれないですね。なんかその自分たち、まあ、もちろんこう欲しい作品、気な作品っていうのをこう話したりもしますけど、今みたいな枠でちょっとこう話すみたいなこともあってもいいのかもしれないですね。
そうですね。
あんまりそう話題になってないけどこれやばいぞみたいな作品をとか、ビビッときた作品を言うみたいな、なんかそういう回みたいなのとかも面白いかもしれないですね。
そうですね。まあ、多分本当に誰かが本当に やった方がいいことだよな、全体のためにいいよなと思います。本当になんていうか、何か宣伝できる人はもう自分でできますから。してない中で、これなんでこれがスルーされたみたいな。多分本当の本当から言えば、そういうのをパブリッシャーの方とか出版社の方が見つけてもらうのが一番いいんだけど、
でもね、せめてほら、ルールとか上げてくれてるとまだそれ読み込めるんですけど、ね、ちょっとその情報もないみたいなのも中にあったりもするからね。だからせめてこう どういうゲームか分かる形で出しててくれたらね、その中からこう、これはみたいなところはね、ちょっと
ある、
ね、こっちもこう、どんどん拾っていきたいというか、気づいていきたいとこですよね。
そうですね。まあ、どうしてもレシーブする側にも限界はあるんだけど、いや、でも、そういうゲームを拾い上げない、だから拾い上げねばならぬみたいなのを感じますね、
本当に。そうですかね。
なんですかね、本当なんか、なんですかね、ゲーマーとしてっていうんですかね、そのゲーム愛好家として、これ拾い上げなあかんやろっていう感じ。
逆になんか最低限ここにこの発信しといてくれたら拾い上げられるよみたいなことってありますか？
そうですね、いやでもどうなんでしょうね。
例えば公式のあそこに、
はい、
なんかルール載せてくれたら嬉しいみたいな。
まあ画像です
ね。画像ね。
ゲームの画像。
こういうゲームだっていうのが伝わるものね。
もう概要を書いていただければ。
はいはいはいはい。もうそんな綺麗なルールまでいらんと。とりあえずそのどういうゲームで何がしたいかっていうのがパンと分かるものを置いていてくれれば。
分かれば。
そこからなんかすげえぞっていうことをこう感じ取れるんだみたいなね。
なんていうか、まあ、今回のはちょっと直接言われたっていうのはありますけど、
そっかそっか
。俺、来週ゲームは出るんだよねっていう。
なるほどね。
あります、
ありました。まあ、なんていうかね、自分たちもなんかそういうアンテナを張っていきたいですね。気づいたら、ちょっとそういうのをこう声に出していきたいというか、ね、共有はしていきたいですよね。
そうですね、こういう、なんか、まあ、ちっちゃくてもこういう発信をやっている限りはね、
ねえねえ、
やった方がいいなと思いますね。
はい。まあ、ということで、ちょっとこう、なんかね、すごいだいぶ真面目な話を後半してしまった気もしますが、はい。まあ、なんせ、このゲームマーを私たちなりには、こう、すごくこう、なんていうかね、 楽しもうとしているというか、
注目してお
るということで、はい、はい、またここから1週間もね、はい、その先もね、ちょっとどんなものが遊ばれてるのかなみたいなところも含めて、まだまだ僕らも追いかけていこうと思いますので、はい、今日はとりあえずゲーム魔界ということで、はい、ちょっとお話しさせていただきました。はい、はい、ということで、ちょっと終わっていく行動でよろしいですかね。
そうですね、はい、
はい、そしたら、ここまで聞いていただいてありがとうございます。そしたら、なんか最近のことをちょっと一言ずつで終わろうと思うんですけども、何も考えてなかったな。あ、じゃあ、先にじゃあちょっと一言言うと、あれです。もうすでに、ブース見ながら、現場作品ポチり始めてるミヤミヤと、はい。
はい。なるほど。富山に駿河屋ができて、
あ、できた。
これから何が出るんだろうなっていうのをちょっとなんか楽しみにしている仕様でございます。
え、何が出るっていうのは、
要は何が発売販売されるん
だ。ああ、駿河屋でね。はいはいはい。うん、確かに。いや、実は明日ちょっと富山に行く用事があって。
あ、明日行かれますか。
そう、なんか理由つけて駿河屋寄ってみようかなと思ってたんですよ。なんかボードゲームもあるみたいです ね。
あります、あります。
ね、
でも、うん、僕は開店して 2日とか3日で行ったのかな。で
すごい。お
んなになかったんですよ。でも今はもうちょっとあると思います。
え、増えたってことかな。へえ。
僕が行った時にもう後ろの方でわっしゃわっしゃのコンポーネント数えてたんで、
へ
え、これから手棚に入れるんだろうなっていうのが、
はいはいはい。え、どうなんですか、その、ね、値段具合的にはお手頃なんですか。
よくある駿河屋の価格だと思います。
ああ、そう、駿河屋ってでも安いもんめちゃくちゃ安いじゃないですか。
そうですね、安いのは安いですけど、北陸の民 の、 ハムフリップ感覚でいくのはちょっと違う。
まあ、あれはもうみんな物々交換してるから、実質な。
あれ、そういう感覚でいくとちょっと違うんだろうけど。
なるほどね。
でも、なかなか出会えないものとかもあったりする。
ああ、本当ですか。ちょっと楽しみだな。うん、まあ、あれですもんね、北陸初のね、駿河屋が富山にできたということで、いやいや、もう、
はい、
あれですよ、近隣の石川、福井も震えてますよ。いいなーっつって。
そうですね、
うん、ちょっと明日。
石川県はね、ハードオフがありますからね。
まあね、でもどうなのかね。そうね、確かに確かに、中古で言ったらハードオフがめちゃくちゃ買ってますけどね。
うん、
いや、もうちょっと余談言っていいですか。実は駿河屋今、
はい、
あれなんですよ、買い取りのボードゲーム、
はい、
なんていうかね、
うん、
値段アップみたいな期間中なんですよ今、20日まで。
あ、
で、ちょっと売ろうかなと思って、
はいはい
はい、荷詰めしてたら、なんか店頭に持ってって売るみたいな言い方あるんですって。はい、そのネットで見積もりを取って、で、20% オフの価格をつけてもらったものを持ってくんですよ。そしたら、多分店頭でそのままお願いしますって売りに行くよりも、ネットの査定受けた 20% アップの値段で買い取ってくるらしくて。
そうなん
です。そうそうっていうことができるらしくて、要は今までって全部箱に詰めて、なんかこれに何個口でみたいな。そうそうそうそうそうそう。だからネットで売るよりも、ネットのなんかこう買い取り強化の値段で買ってもらうみたいなことが、ああきっとこれからできるんだと思うとね。アプリはあるんですね。なんか自分ネットのサイトでやってて。そうそう、だからそういうのも便利だなと思って。ただでもなんか見積もり出してから翌々日以降にこの金額ですってのが来て、それを持ってないと店頭にも行けないらしいんですよ。
ああ、なるほど。
そうだから明日間に合わないっていう。だからそれは今回ダメなんですけどね、はい、いやでもね、売りやすくもなるなって思いました。
そうですね、
うん、
選択肢が増えるということで、
ね、はいはいはい、
売るにせよ買うにせよ選択肢が増える
ね。まあなぜ明日ちょっと見てきて、ちょっとね、荒らしてきますわ、はい、棚を。
そうですね、ボドゲもすごかったですけど、
うん、
ガンプラもすごかったです。
ガンプラ？
へえ。ガンプラやばかったです。本当になんか、うん、マジで天を天まで届く
すごい
っ
すね。
ガンプラの積み込みみたいな。
いや
感覚でした、ね、
なんかちょっとこれあんま広げていいのかな。いやなんかそのほらなんていうかな、そういうハードオフとかそういうとこ行くと何未開封のガンプラみたいのすごいいっぱいあったやつじゃないですか。 箱で組み立ててないやつ、あれってどういう状況なんですかね。なんか
僕も、ね、詳しくはないんですけど、なんかその自分が駿河に行った時も、うん、本当に子供用のベッドぐらいの
でかい箱。そうね。いやすごい見たいな、それはそれで。
すごい位の高い坊さんが座る座布団ぐらいのでかい
箱。全部ガンプラ。すごいよ。見たい見たい。
何これと思いながら見て
た。1個の箱はその大きさ？
1個の箱で、位の高い坊さんが座るみたいなでかさの。
それどう組み立てたらどうなんのよ。等身大ぐらいじゃないの。
そうなんですよ。これ組み立つのかと思いながら。
すげえな。そんでウェーブライダーに変身できましたかって、すごいですね。
まあ、それだけでかかったらできると思うんですけど。なんじゃこれはと思いましたね。本当に。
いや、ちょっと今なしで、ちょっと少しだけ思い出した話ですると。今日あれなんですよ、久しぶりになんか金沢駅周辺に行ったんですよ。
あ、フォーラスですか。
そう、フォーラスに、
あ、
何ガンダムベースだっけかな。
そうなんですよね。
そう、なんか
ガンダムベースが、
そう、はい、あれが先月末にできたらしくて、それも北陸初だみたいな話なんですよね。
らしいですね、はい、
いやでも軽い気持ちで行ったらなんかもう整理券配られてて、はい、でなんか今から入ったらなんか2時間後しか入れませんみたいな感じだったんですよ。
そんなディズニーランドみたいなこと。
いやなってるすごい、なんか軽はずみに行けない感じでしたわ。ガンダムベース、
すごいです
ね。ああ、
そんな2時間待ってたら、そんなガンダムそのもの、なんていうか等身大のガンダム売ってないとダメじゃないですか。
そう、いやだから中に何売ってるかも遠巻きにはちょっとよく分かんなくて、そうすごい気にはなってるけど、なんかまだすごく敷居が高い感じがまだありました。気になってる。
まだ高いんです
ね。高い、うん、だからちょっとそれを心してあの行く人は行かれたらいいなって感じでしたよ。
はいはい、気にはなってたんですけど、そんなことになって
る。そう、はい、なんで、まあ、なぜ私は明日ちょっと駿河屋ちょっと覗いていきますわ。うん、楽しみ。
はい、
はい、ということで、ありがとうございます。はい、ということで、現場行かれる皆さん、出店される皆さん、ね、何事もなく無事ね、楽しんで、帰ってこられることを祈っております。ということで、はい、今日はラジオありがとうございました。はい、
帰りは手ぶらで帰れますように。はい、
本当やね。頼みます。手ぶらで帰ってこれますように。はい、おやすみなさい。はい。はい。